ルカによる福音書の15章から今朝は御言葉を取り次ぎます。昨年の父の日に私は何を話したかなと思って、ノートを振り返っていたんですけれども、去年私は父の日の時にその説教で、父親に与えられた使命は働くことですということを、お話をしたことを覚えておられるでしょうか。まあ、聖書からそういうことを学んだんですけれども、父親にとって本当に労働をしながら自分の家庭を支えることというのはもう男性に課せられた大切な使命なんだということを聖書から学んだわけです。そして家庭を支えるだけでなく、いやそれ以上にもっと大事なのは、労働をしながら仕事をしながら私たちは神様の栄光を表す、その使命が与えられているということを覚えるわけです。仕事をしながら私たちはどうやって神様の栄光を表すことができるでしょうか。それは仕事をしながら祈ること、まあ、仕事を一生懸命やっているときは祈ることができませんけれども、仕事のために祈る、仕事が終わって祈る、仕事の前に祈る、そういうことによって神様の栄光を表すことができます。また仕事によって感謝をすることによって神様の栄光を表すことができます。そして仕事をして得た収入によって家庭を支え、そして神様にお捧げをする、自分が得たもののうちから10分の1、ある人は10分の2、10分の3捧げる人もいるでしょう。でもその金額の多い少ないに関わらず、捧げることによって私たちは神様の栄光を表すことができる。それは男性に与えられた大きな大きな使命である、父親に与えられた大きな使命であるということを覚えていただきたいと思うんです。もちろん毎日の仕事は単純かもしれません。もう仕事を、ね、毎日同じ仕事で飽きてしまうかもしれません。しかしそのような単純な労働の中においても神様の御心があるということをぜひ覚えていただきたいんですね。仕事の内容や働き方っていうのは人それぞれいろいろあると思うんですね。一つの仕事を生涯続けてですね、まあ、多くの賞賛を受ける人もいます。あるいは職を転々とね変わって、そして人ところにとどまらずに働く人もいます。人に感謝される仕事をしている人もいます。あるいは人にもうなんか全然感謝されないような仕事をしている人もいます。しかし大事なことは、大切なことは何かというと、労働は神様から与えられた使命だということを私たちが理解し、そして怠けず誠実に自分に与えられた仕事に取り組んでいくということですね。そこに神様の祝福が約束されています。旧約聖書においても新約聖書においても同じ約束、同じ祝福が約束されていますので、どうぞお父さんたち頑張って働いていただきたいと思いますね。2番目として、神様が望まれる父親と書きました。今朝はですね、タイトルは主が描かれる父親像と書いたんですけれども、そこには神様が望まれている父親とはどういう父親なのか、そういうことにちょっと焦点を当ててみたいんですけれども、私はその父親像を考えたときに、あ、放蕩息子の記事の中に神様が望まれている父親というのが出てくるなってことを思うわけです。12節と13節をもう一度お読みしたいと思います。ルカによる福音書の第15章の12節と13節ですね。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。ここにはですね、3人の登場人物が出てくるんです。父親と2人の息子です。父親と2人の息子、この3人が登場するんですけれども、事の発端は弟の方が 自分の父親に向かって相続財産をすぐに分けてくださいというところから話が始まっていくわけです。もし皆さんの家庭で子供がですね、お父さん、僕にもう相続財産分けてください、今欲しいんですと言ったらどうでしょうか。もちろんもう相手にしないでしょうね。何をバカなことを言ってるんだ、わしはまだ死んでないぞ、わしの目が暗いうちはお前に財産なんかあげないぞとね、まあ一括して終わるかもしれませんけれども、この記事の中に出てくる父親はそれを認めて弟息子に相続財産を分けてあげるわけです。まあ、生前分与という言葉がありますけれども、それを父親はしていくわけですね。まあ、それはもちろんユダヤの方でも、まあ、普通のことではなかったと思うんですね。しかしそれをあえて父親が相続財産を自分が生きているうちに分け与えたというのには、おそらくそれだけの理由があったんだと思います。もうこの弟息子がよほどもう言うことを聞かない、もう強情っぱりのですね、一度言い出したらもう絶対後に引かないような、そういう性格の子供であったかもしれません。あるいはこの自分のお兄さんと折り合いが悪くていつもいがみ合っていて、とにかく一緒にいたらもう全然、仲良くできない、もう早くその弟はね家から出てきたいと思っていたのかもしれません。まあ、そんないろいろな事情があったのかもしれません。父親はその息子の弟の方の言い分を認めて生前に自分の財産を分け与えていくわけです。そして、弟はもうやったとばかりにですね、その財産をいただいたらもう数日も経たないうちに荷物を何もかもまとめて遠い国に旅立ったと書いてあるわけですね。遠い国へ旅立ったと書いてあるのは、まあ、この距離的なこともあるんですけれども、この息子がですね、よっぽどこの家から出てきたかったっていう、そういう思いも入ってると思うんですね。別に隣町でもよかったんでしょうけれども、あえて聖書は遠い国へ行ったと、旅立ったというんですね。そこにはこの息子がいかにこの自分の家から早く出たかったか、自分の親の目の届かないところに行きたい、もう関わりたくない、そんなことがですね見て取れるわけです。そして遠い国へ行けばもっと素晴らしい人生が待っているんだという淡い希望を持っていたんじゃないでしょうか。私もですね、自分のことを思うときに、いつも若い時はそういう希望がありましたね。長崎県佐世保市に生まれてですね、こんな田舎嫌だ、早く都会に出て東京に出て一旗あげたいなという、そういう思いを持っていました。クリスチャンになってからもね、しばらくはそういう思いがありました。クリスチャンになって、私は東京に行って東京で暮らしたいなっていうのはね、そんな思いもあったんですけれども、おそらく多くの若い人たちはもう自分の家から出て遠くに住んで親の目の届かないところで頑張っていきたいな、そんなふうに思う方は結構おられるんじゃないかなと思います。けれども、それここに出てくるこの弟の方は決して自立心が強かったからというわけじゃないと思うんですね。彼の後の生活を見ていると分かります。彼は遠い国に旅立つと放蕩して、あっという間に自分の持っていた財産を全て使い果たしてしまうわけです。まさに彼が自立心からではなくて、ただ親の元から育ちたい、親の看護の元にもういたくない、兄と一緒にいたくない、そういうわがままから飛び出たんだということがわかるわけです。彼がお金を持っている間は周りの人たちはちやほやしましたけれども、彼のお金が全部なくなってしまうと周りにいた友人たちはさーっと潮が引いていくように逃げていくわけです。誰もこの弟を助けることがなかったわけです。そしてどん底に落ちた時、彼は豚の餌さえ食べたい、そういう状況になりました。その時になってやっと我に返って後悔し、自分の父の家に帰ることを決心します。それが17節から18節のところですね。17節から、しかし我に返った時彼はこう言った、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか、それなのに私はここで飢え死にしそうだ、立って父のところに行ってこう言おう、 お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。そしてその後、父の家に行くんですけれども、そのところの父親の態度に目を注いでいただきたいと思うんです。20節の続きですね。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。ここに出てくる父親の姿に私たちは目を向けたいんです。本当に落ちぶれてとぼとぼと帰ってくる息子が、まだ家の遠くにいたのに、この父親はこの息子を見つけるわけです。それはおそらくこの父親がいつもこの息子のことを気にかけて、いつ帰ってくるのかと待ちわびていたことを示していますね。そして彼を見つけかわいそうに思い、そして走り寄って彼を抱いて、そして口づけしたと、父親の行動が一つ一つ書いてあるんです。自分の息子の帰宅を喜びいたわる父親の姿がここに記されています。そして何も咎めず、文句一つ言わず、息子の帰宅を喜び迎える父親の姿がここにあるわけです。この姿こそ神様が望まれる父親の姿だと私は思うわけです。ここに登場する父親こそ神様が望まれる父親像だと思うわけです。父親は子供のことをいつも気に留めて、そして一生懸命育てるんですけれども、親の思い通りに子供は育たないことが多いんですね。自分の子供なのに考え方が全く違う子供に成長する時もあります。子供の考え方を全く理解できないような時もあるわけです。でもそのことを父親は受け入れなければならないんですね。子供を正しく教え導くことは父親の役目ですけれども、子供が小さい時から正しい道を歩めよと教え訓戒することは父親の務めです。けれども子供の性格を父親は変えることができません。ですから子供の将来や子供が何になるか、どんな仕事をするか、そんなところまで父親は決めることができません。いや、決めることは正しいことではないと私は思いますね。ただ父親ができることは何かというと、子供を思いやり、子供のために心から祈ること、それが父親にはできるわけです。そして子供が傷ついて帰ってくるときに手を広げて温かく迎えてあげることができる、そんな父親になりたいんじゃないでしょうか。私もそんな父親になりたいなといつも願っております。これが聖書がイエス様が語られた父親像だと分かるわけですね。3番目に最高の父親と書きました。最高の父親、この放蕩息子の例え話をイエス様がなされたのは、良い父親はこういう人であるということを、そのメッセージじゃないんですね。本来は父の日だからそういうお話をしたんですけれども、本来のこの例えの趣旨は良い父親のためのメッセージではありません。そのメッセージはまた別にあります。それはこの15章の1節と2節を読まないとわからないですね。15章の1節と2節。さて主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にすると、書いてあります。つまり宗教指導者たちがイエスキリストを批判するんです。イエスキリストは罪人たちを招いて一緒に食事までしている。そのパリサイ人、律法学者たちに対してイエス様は 3つの例え話をされていって、彼らの考えの間違いを訂正しようとされるわけです。その一つの例えが100匹の羊の例えであって、1匹の羊が迷った時に、その迷って羊が帰ってきたらどんなに嬉しいでしょうか。2つ目の例えは銀貨の例えです。銀貨のお金をですね、まあ、1万円札としましょう。1万円札をなくしてしまった人が一生懸命探して1万円札を見つけた時に、それを喜ぶんだ、まあ、銀貨ですからもっと価値があったと思いますけれども、それを見つけてお喜びするんだ。そして3つ目の例えとして、この放蕩息子なんです。死んだと思っていた息子が生きて帰ってきた。すべて同じことをイエス様は教えようとされているんです。ここで示されている父親とは天の父なる神様のことですね。そして弟は、放蕩してしまう弟は罪人と呼ばれる人たちのことを指しているわけです。そして兄が登場していくんですけれども、兄は誰を指しているかというと、パリサイ人、律法学者と言われる当時の宗教指導者たちのことを指摘しているわけです。兄はいつも批判的なんですけれども、それに対して、この例えの中でもその兄の考え方を訂正される父親が出てくるんですね。ですから罪人が悔い改めて神様のもとへ帰ることを父なる神様は願っておられる。そしてイエス・キリストは罪人を招いて、そして許し救い出すために来られたことを教えているんですね。いや、私たちは、自分はどの立場でしょうか。私たちは神様の前にはみんなこの弟、放蕩息子と同じ状態なんですね。父親の心を知らず自分勝手に生きてきたわけです。私たちの生活は放蕩であって、堕落して罪に汚れた生活をずっと送ってきました。しかし私たちには必ず帰る場所があると聖書は教えています。父なる神様のもとに私たちは戻ることができます。父なる神様は私たちが戻ることを願っておられます。でも私たちにはこの罪があるために、その神様への道が塞がれているんですね。ですからイエス・キリストがその罪という障害物をご自身の血によって打ち砕いて、天におられる父なる神様と地上に住んでいる私たちの橋渡しとなってくださいました。はしごとなってくださったということをね、前にもメッセージしましたけれども、まさに父なる神様と私たちを結ぶのはイエス・キリストであるわけです。ヨハネの14章の6節の言葉に、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと書いてあります。イエス・キリストは命を投げ捨ててまで作られた救いの道です。その道の上にパリサイ人や律法学者たちは再び石ころを置いて障害物を置こうとしたわけです。どういうことかというと、罪人は神様の祝福に預かれません。罪人は自分の行いを正しくしてから父のもとに来なさいと言って罪人を追い出そうとしたわけです。イエス様はその考え違いを指摘されました。イエス・キリストは罪人を招いて救うために来られたんだということを宣言されているわけですね。ですから放蕩した罪人が父なる神様に目を向け、その懐に戻ることは天の父の大きな喜びなんです。いなくなった羊が見つかりました。なくした銀貨が見つかりました。死んでいた息子が生き返り、いなくなっていた息子が見つかりました。共に喜んでくださいと言って、私たちが父のもとに帰ることを喜んでおられるわけです。私たちにとって天の神様は最高の父親だと聖書は教えているわけですね。4番目に父の涙と書きました。聖書は天の父がその一人子を世に遣わし、十字架につけて私たちの罪の身代わりとされたと宣言しています。もちろんそれが福音です。でも考えてみてください。父なる神様が自分の 愛する一人子を十字架につけるということがどれほど苦しいことであったか、イエス・キリストが十字架につけられて、その両手両足に大きな釘が打ち込まれた時に、イエス・キリストはものすごい苦しみを受けたでしょう。けれどもその時に、その金槌が振り下ろされるたびに、天の父が、父なる神様がどれほど苦しまれたかを覚えていただきたいと思うんです。イエス・キリストが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと父に願われた時に、その時に何も答えようとされない父なる神様のその苦しみを、私たちはどのように理解することができるでしょう。本当は救いたくて救いたくてしょうがないのに、人間の罪の許しのためにあえてその苦しみの中にイエス・キリスト一人子を置かれた父なる神様の愛はどれほど大きなものであるでしょう。神様はそのような大きな愛を持ってあなたを愛しておられます。私たちの父親としてあなたが喜んで歩む生活を望んでおられます。今日のメッセージの最後に私は、一つの、ね、賛美を、ここで流したいと思うんです。それは先ほど歌った岩渕誠さんの曲のもう一つの曲なんですけれども、父の涙という歌があるんですね。この父の涙という歌はもう20年以上前からこの岩渕誠さんがずっと歌われている賛美なんですけれども、それはどうして作ったかというと、当時ですね、岩渕誠さんの娘さんが小学校1年生であったんです。でその小学校1年生の長女の明子ちゃんが脳腫瘍を発病して、1年と2ヶ月間ずっと闘病生活で苦しんでいくんですけれども、その後にその明子ちゃんは天に召されていったんですね。でその時にこの歌が作られたわけです。彼の書いたエッセイの中で、その父の涙を、この曲を作った時の彼の心境について書いてある部分がありましたので、ちょっとお読みしたいと思います。父の涙という歌が生まれてもう20年が過ぎた。娘の明子が脳腫瘍で闘病している中で生まれてきた歌だ。僕はクリスチャンなので、娘が苦しんでいる姿の中にキリストの十字架の姿を見ていた。ギターを抱えて曲を作り始めた時、心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけたとメロディーと言葉がスーッと生まれてきた。やがて十字架からあふれ流れる泉、それは父の涙というフレーズが生まれてきた時、僕はその場で泣いていた。僕はきっと歌を作りながらキリストのそばへ行こうとしていたのだろう。それに応えてくれるかのように父の涙という言葉が生まれてきたと、このように書いておられるんですね。Thank you. 一言お祈りしたいと思います。愛する天の地なる神様、今朝父の日として父親の愛ということについて言葉から学びました。何よりも天の父は私たちを愛し、私たちが罪から立ち返ってあなたのもとに、あなたの懐に戻ることを願っておられる。そしてそのために御子を使わし、御子を十字架につけられたと今朝学びました。このイエス・キリストの贖いによって私たちの一切の罪が許されて、あなたのもとに戻ることができることを感謝いたします。どうぞこの福音を一人でも多くの方々が聞いて、そしてそれを受け入れて永遠の命に入ることができるよう導いてください。そして救われた私たち一人一人がこのことに感謝して喜びを持って福音を述べ伝えていくことができますように用いてください。あなたの素晴らしい恵みにいつも感謝して歩むことができますように、人を助けて、また人のために祈ってこれから歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。